ヒデのリトルラジオ第589回。皆様ご見解でしょうか。ヒデのリトルラジオ第589回収録をしております。本日3月17日日曜日、時刻9時半を回った頃でございます。お彼岸というそんな時期になりました。岐阜は朝白いものが舞っておりまして、名残雪、そんな一日がの始まりでしたけれども、皆様のところはいかがでしょうか。今週もお会いいたしますのは私、ヒデと。
ゲーミです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
全国的に、大気の状態が不安定ということで、
はい、
北陸ですとか日本海側の方では、雷ですとかね、はい、突風、そんなような、かなり荒れた一日になったようですし、先ほど言いましたように、まあその影響なのか、岐阜の方では、この時期としては、まあ珍しいとまでは言いませんけれども、まあ今年のこの暖冬から考えれば、なんだか白いものが舞ってるなと思ったら、朝の8時頃ですかね、本当にわずかではありますけれども、最後の名残雪が舞っておりましたけれども、そのまま、雨に変わりまして、一日、まあそんな、じめじめとした一日ではあったんですけども、気温もね、それほど上がらずに、ちょっと肌寒い、今までね、暖かな一週間があったもので、急に、また冬に逆戻り、そんな一日になりましたけれども、この後、天気、また暖かくなります。月火水で、日を追うごとに、かなり暖かな気温が予想されてまして、20日にはですね、だいたい20度ぐらいまで上がるんではないかと、最高気温。ただ21日春分の日、この日は、また雨ということで、この雨のことをですね、再開雨という、ちょっと難しい字を書くので、開催中の際というですね、人弁に際、わかりますかね、
人弁にしたに、
イベント開催中とかの際っていう字、の際に、花っていう字に雨と書いて再開雨ということ、これは桜の開花を促す雨ということらしくって、そんな雨が21日春分の日に、全国的に降るということで、ちょっと雨が、傘まで必要なぐらいのまとまった雨、そしてまたこの雨が上がりますと、一段と日差しも暖かくなり、春本番、ところによってはこの雨によって、それこそ本当に再開雨で22日ぐらいから桜が咲き出すんじゃないかというぐらいの、そんなね、今年はもうだいたい全国的に10日から2週間ぐらい早く、桜の開花が予想される、そんな、気象庁の発表ではありますけども、こんばんは、あけみさん。
こんばんは。
はい。ね、ずいぶん寒い一日になりましたね。
いやー、雪が舞ってたんですよ、チラチラと。何これと思ってね、うん。おかしいよね、3月も17日になってね、雪がチラチラチラチラするなんてね、今年はもう暖冬だったからほとんど雪降らなかったのに、うん、びっくりしてですね。で、なんか雨が降ったかと思ったら、晴れたきて、また雨が降ったりとかね、変な天気でしたね。
はい。
はい。
まあ、日曜日ということで、岐阜市内のみならず、割とね、こうお祭り やってたりとか。
え、どこで？
岐阜は北方の方でちらっとおみこし担いでいく集団を見ましたけどもね。
あ、そうなんですか。
はい。あとは、まあ、後ほどお話しますけども、岐阜ではサッカーなどが開催されてまして、まあ、全国的にでしょうけれども、
はい、
J1、J2、J3 ね、開催されたりとか、せっかくの日曜日だったんですけども、ちょっと全国的にこんな雨、
はい、
というね、残念な天気になりましたけれども、さあさあ、まあ、そんなことで、日差しが戻ったり、また雨が降ったりと、そんな、まあね、季節の変わり目というそんな一週間になりそうなんですが、また先週一週間ざっくり振り返ってお話をしていこうと思うんですけれども、まずはかなり、まあ、近しいところからの話をしますと、
はい、
ニュージーランド、
ああ、はい、
うん、 まあ、皆さんご存知だと思いますけども、銃乱射により死者が今50名という、ね、はい、数字になって、まあ、モスクではね、まあ、表現的にはあれですけども、血の海というか、そんなような、表現されているニュースも見ましたけども。
あのね、そもそも論、理解できないところがあるんですけど、なぜ白人の人はイスラム教を嫌うの？そもそも。
私もきちんと全部ニュースを見てるわけじゃないんですけど、うん、まあ、見聞きかじった中で言うと、この、犯人が、はい、ヨーロッパかな？どこかに行った時に、イスラム過激派によって襲撃されてるテロシーンをたまたま見たらしいんですよ。
はあ、なるほど、うん、自分は被害に遭わなかったけれども、うん、そう、他の人たちが
ヨーロッパかどこかに行った時にそういったイスラム過激、まあ、当時のイスラム過激派と言われる集団のテロ破壊行為をたまたま見て、まあ、何十人って方がそこで命を落としたっていうような、そのまあ大きな実験なんでしょうけれども、で、まあ、それをきっかけに、まあ、白人至上主義とは言いませんけれども、まあ、排他主義的な考えを持ち、それから自分で銃の免許を取りというような準備段階に入ったというような、そんなニュースというか、そんなのをちらっと言いましたけどもね。
あ、じゃあその事件さえなければその人もそんな過激なことをしずに、うん、平々凡々とした一生を送った可能性はあるわけなんだ、
う
ん、
まあ、まあまあまあね、かなりそれが引き金にはなったんではないかというふうに言われてますけれども。
いや、だから普通に日本でぼーって暮らしてると、一応仏教徒じゃない、うん、で仏教徒が別にキリスト教の人をそんな殺したくなるほど憎むわけでもないし、あんまり縁のないイスラム教とかの人が来てもふーんって思うぐらいで、その人たちを殺したくなるようなことまでは行き着かないじゃない、うん、なぜそんな世の中ではそんなキリスト教とイスラム教の人はそんな対立しなきゃいけないんだと。ただ単に自分たちの信じるものが違うだけで同じ人間じゃないかとかって思うわけよね、うん、なんでそうなるのって思ったんだけど、まあそんな怖い目にあったのね、うん、だからさ、その白人至上主義っていうのはやっぱりその今までの脈々と受け継がれてきた歴史の中で一部そういう考えが残ってるのは、それはなんとなく理解できるけれども、そこまで人を殺さなきゃいけないほど追い詰められる精神状況ってどういうことよ、うん、って思うんですけど、
まあ、ただ今現在のニュージーランドではですね、そういったイスラム系の方々が外出もままならない状態ということで、一部では、まあ、いわゆる食料品ハラルと言われるね、はい、あの方々が、まあ、そういった、特定の決まった食材しか召し上がらないんですけども、それが手に入らないということで、まあ、それを届けるための、まあ、寄付活動というか、そんなことももうすでに起こっているというような、そんなニュースもパラパラと 見られましたけれども、うん、まあ、とにかく、17年にフランスに旅行した時にあらゆる都市に信仰者がいたということを感じたという、そこから始まって、はい、
はあ、ダメなのいたら、
いやいやいや、まあ、その侵略者というような、もう、まあ、割と、まあ、今だからそういう見方になってしまうのかもしれませんけれどもね、うん、まあ、とにかく、かなり痛ましい、事件
で、さらにさ、ね、自分にあれ多分頭にカメラつけといたよね、うん、で実況生中継やってたんでしょ、はい、っていうそのもう精神構造とかももうなんかもう理解できないよね、うん、本当に
ね。
で、なんでさ、ニュージーランドの検察は犯人の顔は映さないようにモザイク入れさせてるの？
な、まあ、
裁判所に来た人の顔モザイクになってるじゃない？あれ、ニュージーランド当局の要請なんだって、うん。なんでそんなことするのって、人殺しようと思って。顔さらせばいいじゃんと思うんだけど、うん、その辺も理解できない。
まあ、犯人自体は、まだ黙秘的なことを続けているということで、まあ、状況的なところからの、推察しかではないんですけれどもね、まあ、今後事件の詳細というのは明らかになってくるのかなという、そんなかなり本当に、痛ましい話ではありますけどもね、
うん、ね、本当にね、
はい、それと、もっと直近の話ではですね、インドネシアですね、大規模な洪水が起こって、こちらも50人以上の死傷者がもうすでに出ているという、そんなニュースになっています。これもニュース斜め読みした程度で大変申し訳ないんですけども、インドネシア、まあ、あの辺りの東南アジアというのは11月からこの3月までがいわゆる雨季ということに、なってまして、まあ、この時期雨季ですから当然、水かさですとか、まあ、 ね、川なんかも含めて、こういったことは起こりうるんですけども、それでもかなり大量の雨が、一部に降って、それが氾濫してということで、かなりの方が被害を受けているというね、そんなニュースが、流れてましたけれども、うん、なかなか世界ではいろいろと、
まあ、それは純粋に大雨が降ったから洪水ってことなの？
そうですね、
それはお気の毒としか言えないんですけど、うん、まあね、治水とかも日本ほど発達してないだろうしね、うんうん、
それでね、さっきあのね、ニュース見てて、あ、これちょっとご紹介したいなと思ってどっか行っちゃったんですけど、そんなサイトが、あの今アメリカの方ではニュースの砂漠とか報道の砂漠っていう言われ方をする現象が起きているようで、
はい、
まあ、日本でも今後十分考えられると思うんですけども、まあ、日本はまだ国土が狭いですから、アメリカほどではないとしても、アメリカではまあこのインターネット時代に入って地方の新聞が軒並みなくなったり倒産したりしてるわけですよ。
ああ、だから発信する人がいなくなったってこと、
うん、だから、東部で起こっている今言ったそのこういった洪水とかそういった大きな出来事があっても、それを伝えるメディアが正確な情報としてねなかったりして、まあ、いわゆる西部とかアメリカ全土、他の地域に住んでる人たちにはその情報が伝わらない、その報道がないというような、うん、ことが往々にして起こっているようで、だからまあ国土があれだけあって、なかなかその行き渡らせるってのは難しいこと、もうそもそも難しいことだと思うんですけども、それでも今言ったようにそういった地方のメディアというのが壊滅状態になっている、しまっているので、まあね、ツイッターだなんだっていうことで、部分的な細かい詳細はあったとしても、こうまとまった包括的なまとめみたいなところがなくって、そういったことが、まあニュースの砂漠とか報道の砂漠みたいなことで言われてるということで、まあこれは、まあ今アメリカの話ですけども、割と今後、そういった新聞社とかね、そういった、まあ公とはいうか、まあそういった報道機関がなくなっていくことによって起こりうることかなという、そんな、
まあ日本も後々そういうふうになるでしょうね、うん、新聞社だって民間企業の収益を追い求める企業ですからね、うん、そこでもう採算取れなければ当然、うん、ね、やらないし、そもそも新聞にお金を払う人がいなくなったら会社自体がなくなりますからね、うん、
だからそれこそね、まあ本当にここ最近富に思うんですけども、東京の一極集中っていうのが地方に住んでると余計によくわかるというか、
そう、
あの、まあ、それこそ大手メディアとかキー局というところから発信されるのが、うん、東京の地名とかがワンサと出てくるわけですよ、
はいはい、
よく言っても関東というような括りで、まあ、天気予報なんかも含めてですけど、そこのからの発信だから、まあ、そこが中心にあるのはしょうがないとしても、なんか全国のニュースでありながら、なんか関東とか東京とか、なんやったら都内23区とか、そんなような発信のされ方で、あの我々のような地方に住んでる、まあまだ我々はギリギリだとしても、もうちょっと高齢者の方とか、まあ若い世代とかに至って、例えば地方に住んでれば銀座と新橋の間隔がどこがどういうふうに離れてるかなんて分かんないわけですよ、
はい、
普通はね、行ったこともなきでは見たこともない人たちにとっては。でもそれを当たり前のような距離感覚として話を進めていったりとかするニュースが多いなと思って
最近。いや、 NHK 岐阜と岐阜ちゃん見とけばいいんですよ。
いやいやいやいや、
超ローカルな話題だとケーブルテレビの CCN とかやったらもう地方の情報をくまなくやってくれますから、うん、そういうのあなたが東京キー局の番組しか見ないからそう思うのよ、
まあ、というか、うん、あの全国的なニュースとか、まあ、バラエティなんかもそうですけども、うん、あまりにもそこにちょっとこう、
まあ、バラエティはしょうがないじゃん、東京でやってるんだから、うん、まあ、それはしょうがないけれども、ニュースとかなんて別に地方局の NHK とかを見れば教えてくれるじゃん、うん、
だから距離感とかさ、例えばその時間感覚とかその移動の感覚とかがさももう当たり前というか分かるでしょというか、広さとかそのそこの土地の名前のね、
だからしょうがないじゃん、地方のテレビ局は東京キー局が作った番組をありがたく購入してきてそれを垂れ流してるんだから、そこにスポンサーもお金払うわけでしょ地方でいい番組作ろうとか思わないわけじゃない、そうだったらそんな東京の番組買うお金じゃなくてこの、あのスポンサー料で地方から番組発信して作りましょうよっていうふうにならないからダメなんじゃん。
まあ話がまた横道それてますけれども、ちょっとね、あの ニュースとか報道というものが地方発信のものがね、こう地方だけでとどまってしまうというか、まあ、なおかつそういった大きなニュースであっても地方だけでとどまってしまうような現象がすでに起きているということらしいですね、うん、さて、そうですね、今週もいろんな出来事あったんですけれども、チャットの方では聞いてもらっているのは、ゆうさん、そしてさとしさん、あとジャクソムさんに聞いてもらっています。ゆうさん、ゲームしながら聞いてますということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
はい、今週の大きなニュースとしまして、まあ、私元来のラジオ好き、まあ、もっと言えば TBS ラジオ好き、のね、人間からしますととんでもなく大きなニュースが流れました、ピエール滝容疑者という、うん、言い方をするのも本当に嫌なんですけども、こちらのピエール滝さんが、逮捕、麻薬取締法違反ということで逮捕、ニュースは12日に、逮捕、深夜未明ですね、されまして、私知ったのは明けて13日の朝、いつも通り朝の支度をしておりまして、これもいつも通り、朝のニュース番組というかワイド番組ザッピングして、その一方で知ったんですけども、最初聞いた瞬間はもう、まあ、みんながみんな同じように言うように嘘でしょから始まったわけですよね。
そう、
なんか何かまたこれは電気グループの特有のブラックジョークなのかなというような、本当に信じたくないというか、脳がそれを受け入れる状態になってないという、そんな気持ちで、ニュースを見たんですが、まあそれが現実であり、なおかつ、ピエール滝本人が、もう使用したことを認めているという、こともあり、まあその日一日のみならず、しばらくはちょっとね、気持ち的にも何をどう、私は当然そのリスナーであり、別にね、そこに熱心にメールを送っていたわけでもないし、まあ本当にただリスナーであった、人間でありますので、まあその他関係者の方からすればね、一ファンに過ぎないんではあるんですけれども、先ほど言いました TBS ラジオ玉結びで、毎週木曜日の、レギュラーをやってましたピエール滝さん、そして、この地方というか、静岡の番組でね、庄内テレビというピエール滝さんがもう10年近くやっていた番組、こちらも、私数少ない定期録画をする番組の一つとして庄内テレビは、録画しておりまして、毎週楽しみに、あけみさんもねよくね、
まあ、たまにね、はい、というか食事中に流されるからね、はい、見てるだけでね、
はい、静岡のテレビ、まあ、ローカルテレビであっても、大変人気のあるね、一緒に出てる、広瀬アナウンサーも、全国区ぐらいになるぐらいの人気のある番組、そちらも見てたというふうなこともあって、まあ先ほど言いましたこの TBS ラジオ、どんな風にこれが、波及していくのかというのが、まあその日一日も含めずっと聞いてたんですけども、まずは、その日の朝にあります伊集院さんが今朝の帯をやってるんですよ、伊集院光とラジオという番組を朝やってます、そちらの方で伊集院さん冒頭ね、まあ朝から気持ちいい話ではありませんというところから始まって、伊集院さん自体はピエール滝さんと本当にもう30年来の深い昔からの親交のある関係でして、
ほう、
うん、でまあ本当に20代の頃から、お付き合いしてきて、まあ彼の人となりというのはもう十分分かってて、まあお互いその芸能界というところで、まあ今、お互いにほぼ同年代なんですよ。で、30年間もこの激動の芸能界にいて、で、なおかつまだこうやってラジオがやってるなんて、その20代の子には思いもよらなかったよね、みたいな話もしてたぐらいの話なんですけども、まあ、こういったことになってしまったことに対して大変ショックではあると。ただ伊集院さんの番組でお話ししてたのは、 この薬物のニュースの取り扱い方というもの、メディアでの薬物のニュースの取り扱い方、これが大変難しいとお話しするのは、その後もう落合知紀さんの方の番組で、薬物のニュースのメディアの取り扱い方みたいな話は、そちらをフォーカスを当ててお話はしてたんですけども、皆さんテレビ番組なんかでよく見る資料みたいなね形で、白い粉がサラサラサラって流れる映像とか、はいはい、注射器とか注射針がこう無造作に置かれてる黒バッグでね、そんな、ものを見ると思うんですけども、もうあれは絶対やめてほしいと。つまり今治療中とか今立ち直ろうとか、せっかくやめれた断ち切れたっていう人たちがやっぱりあれを見るとこう思い出しちゃうとか、すごくまたそこでぶり返しちゃうことがあるんだって。であとはその捕まった人が、まあ後からその供述とか、まあ証言なんかで警察の人が踏み込んできて、ありがとうございます、ありがたかったですとかっていう発言をして、まあそれに対して何がありがたかったんだみたいなバッシングを受けることあるんですけども、でもそれってすごく正直な気持ちらしいんですね。やっぱり薬物依存っていうのは依存であって、人って誰しも何かに依存してるわけじゃないですか、それがまあたまたまって言い方は変ですけども、その方にとってはその薬物であって、まあそれは当然社会的にも許されるものではないから、まあそこを断ち切るっていうのは、自分が薬物じゃないものに何か依存してた、例えばお酒とか、まあね、なんだろう、まあ例えばアイドルとか、まあ趣味とか、そんなものに依存してた、それを断ち切るってやっぱりなかなか難しいじゃないですか。だからまあそれを強制的に国家権力で断ち切れたっていうことに対するその感謝の気持ちっていうのは十分分かってあげてほしいというような話もしてました。そして、まあ肝であります、玉結び、そちらの方はその日の、レギュラーが花間さん、大吉さんですね。博多大吉さん。
はい。
はい。が、レギュラーであって、まあ、冒頭、赤江さんとのやりとり、まあ、当然、赤江さんの、まあ、お話から始まるわけですけども、まあ、赤江さん自体も、当然、先ほど言った、信じられないし、まあ、受け入れたとしても、何やってんだっていう気持ちだし、っていうことから始まって、まあ、その、玉結びという番組をね、滝さんと一緒にやってきた、その滝さんの貢献というのはもう大変に認めるものもあるし、感謝もしてることはもう多々あるんだけども、ただまあ、自分の名前がついてるこの番組の中で、まあ、出演者からそういった不祥事が出たということに対しては、まあ、私はやっぱり謝るべきではないかという結論があってということで、まあ、リスナーに向けての謝罪みたいなこともしてましたけどもね。まあ、とにかく、なんて言うんだろう。赤江さんをまた心配する周りっていうのもあって、当然、大吉さんなんかも、赤江さん一人で背負い込む必要はないですよみたいな、そんなフォローも入ってましたし、翌日が本来滝さんが、出る曜日なんですが、そこには、まあ、ピンチヒッターということで、月曜日のレギュラーをやってます、カーニングの竹山さんが出演されてまして、竹山さんの方からも、もう翌日の話もね、当然それをなかった話にはできないじゃないですか。で、まあ、赤江さんらしいなと思ったのは、その、木曜日、竹山さんとの冒頭またそんな話になったところから、ということで、今日は、ピエール滝さん、逮捕ということで、今日は竹山さんに来てもらいましたみたいなね、ものすごく軽いテンポで、逮捕っていうのをさらっと流してるところが、まあ、竹山さんからも突っ込まれてましたけども、突っ込まれた瞬間にいやもうこんな説明ってしたことないから、もうどう言っていいかわかんなくって、みたいな、まあ、大変にその一言で、我々リスナー結構ちょっと救われたところがあってね、そして、金曜日は赤江さんではなくて、 って、TBS のアナウンサーの富山恵里さん、そして、パートナーは、玉袋筋太郎さんが出まして、まあ、この二人も、共に滝さんとも大変親交の深いお二人であって、ここでお話ししてたのは、まあ玉袋さんがですね、まあ、その芸能人とか芸能界に住んでる人間っていうのはつまりその綱渡りしてるようなもんなんだと、
ほう、
うん、いろんなものがしがらみが長くいれば長くいるだけついてきて、それは良きにしろ悪き悪しくにしろついてきて、まあ、それをこう右に行ったりフラフラするんだけども、でも綱渡りしてて綱から絶対落ちちゃいけないんだと、でその落ちるか落ちないかっていうあのハラハラするスリルを見せるのが芸能人だみたいな話をして、まあ当然そういう気持ちってのはわかるなと思って、だから落ちちゃダメなんだよ滝みたいな話をしててね、うん、まあこれもなかなかその滝さんじゃないや玉袋さんらしいこう表現だなと思って聞いてはいたんですけどもね、うん、その晩というか水曜日の晩に行われました、ジャンクの方は、これは火曜日レギュラーの、山里さんがね、ジャンクの方で出てて、ジャンクで山里さんも、まあ、滝さんへの思いというのは、随分と語ってはいましたけども、うん、まあ、とにかく玉結びメンバー、皆さんね、感じたのは、みんなが本当に当事者という感じでね、まあ自分のおじさんとか自分の身内でとてもよくしてくれた面白いおじさんがなんかこんなことになっちゃったみたいな、そんなぐらいのこう親密さを持って、お話をしてたんだっていうのがとてもよく感じられましたし、うん、聞いてた我々リスナーもまあほぼほぼみんな同じ思いで、今回のこの事件というのを受け止めているなと思います。あとそれと先ほど言った庄内テレビで、はい、パートナー務めてた広瀬さん、こちらの広瀬さんも地元の静岡のテレビの、夕方のワイド番組で出演されてまして、まあ同様にコメントを求められ。赤井さん同様にもう何やってんだと、私も10年間ね一緒にずっとやって本当に大変お世話になったんだけども、うん、まさかっていう気持ちですみたいなことを、まあこちらも涙ながらにお話をしてたのが、大変辛い感じには取れましたけどもね、うん、まあ今後、の展開とかね進捗はまあまあぼちぼちまた聞こえるんでと思うんですけども、まあとにかく枝葉のニュースというのはちょこちょこ流れてきて聞くともなく聞く見るともなく見てるんですが、まああまりこう熱心にこのニュースを追う気にはなれないなっていうのが、まあ一ファンというか一リスナーの気持ちではあるんです
けど、ね、ここまでとうとうと語ってそういうこと言うの、
いやだから滝さんが今後どうなるとか、うん、滝さんがどんな風だったとかそんな話はもういいやって話、うん、うん、そんな感じで、このニュースを受け止めてますけどもね、うん、どうなんでしょうかね、そういうところに落ちてしまう気持ちっていうのはね、
まあやっちゃいけないことを自分の意思でやってるんだから、まあ周りが謝ることはないと私は思うんですけどね、うん、そんなね、なんでそんな周りが迷惑受けてるのにそんなにかばわなきゃいけないの？
いや、かばうというか、うん、まあ、赤江さんの、まあ、曰くなんですけども、まあ、赤江玉を玉結びっていう番組で、まあ、赤江さんが、まあ、店長をやってるんだと。私がオーナーで店長をやってるんだと。で、日替わりで、料理人が日替わりできてて、で、その日の、その日、月曜日なら月曜日、火曜日なら火曜日の人の料理長が出す料理を赤江さんが、はい、どうぞっていう風で、お出ししてるんだけども、まあそれがこんなことで出せなくなったっていうのは、まあそのオーナーというか、まあそこをの顔として出てるものの責任として謝るっていう、まあそういう考え方で、まあ謝罪ということではあるんですけどもね。まあ聞いててリスナーの人も誰一人としてね、赤井さんが悪いなんて思ってる人はいないはずですし、うん。
まあ、それよりもさ、はい、まあ、数々の作品出てらっしゃるから、うん、まあ、それの損害賠償とか考えるとちょっと凄まじいことになりそうなのと、出演してる作品の取り扱いがどうなるかとかね、うん、まあ、一人だけ出演してるわけじゃないわけじゃない、うん、多くの人が携わって作った作品がね、これから未公開の分もまだあるそうだし、うん、NHK のレンドラとかもいっぱい出てたし、うん、どうするよっていう、そこでしょ、
はい、
一番の問題は。
まあ、このあたりも、まあ、先ほどもあまりニュースを追ってないとはいえ、見るともなく見てしまうんですが、まあ、今言ったようにね、数多くの、作品ですとか、あのゲームなんかもね、もう出てたりとかして、
ゲーム、
うん、本人役でね、まあ、そういったものが差し止めですとか、あとは、当然電気グループというグループでね、所属してましたので、電気グループの作品が現在、まあ、回収ということになってるんですけども、ただどうだろう、まあ、ネットの反応なんか見てると、その電気グループの作品を回収するってのはどうなのと、なおかつ、まあ、過去の作品まで、まあ、今前例に倣って回収とかね、こう販売停止とかってことになってるんですけども、まあ、それって何なのっていう反応が割と多くって、私も確かにそのように思う派なんですよ。つまり、そのをやってるレコード会社や、まあ、それを販売してる側としましては、つまりクレーム対策的なものなんじゃないかなと思うわけですよ。
まあ、一部のうるさい奴らがいろいろ言ってくるから、それ対策に全部引っ込めたんじゃないの、
うん、なんでお前の会社は犯罪者が歌ってるようなものを売ってるのかっていうクレームに対する逃げなわけでしょ、
うん、でもさ、コカイン結構長いことやってたんでしょ、
うん、まあ、
ということを考えると、ね、長いことをやってて、そんなコカイン中毒みたいな感じの人がずっと長いことを携わってた作品を売ってたっていうのは、まあ、犯罪者がを知らずに使ってたってことだから、そういう風に言われたら、まあ、はい、すいませんとしか言えないよね、うん、だから昨日今日やって一回やって捕まったわけじゃないっていうところが根が深いよね。
ただね、まあ、そういうこともあるんだけども、じゃあその作品作った時にやってたのかやってなかったのか、
いやいや、だからさ、その時からずっとやってたんだから、別にその作品を作ってる時じゃなくて、もう何年もずっとやってるってことは継続性があるわけじゃん、うん、そこはちょっと悪質よねっていう。
あとですね、この電気グループというグループを知ってる人はよくわかってるんですけども、音楽的なことに滝さんほとんど関わってないんですよ、実はね。
まあ、だからそのさ、電気グループってやつの作品どう残るのじゃなくて、その映画やドラマやってもっと多数の人が関わってる作品、うんうん、そんな別にその人たちのバンドの方がどうなろうか知らんけれども、
いやいや、
だってそれはもう本当にそれぞれメンバーだけじゃない、うん、それ以外のもう本当に多くの人が携わって作った作品の取り扱いどうするよって、うん、そこが問題なんじゃないの、一人の不注意というか。それから何年もずっとやってるような人を見抜けずに使ってた方もあれだけど、やっぱ悪質だよね、何年もやってたっていうのはね、
うん、だからまあね、それは今からこう憶測で話してもしょうがない話ですから、いつからやってたとか、まあ、本人の証言としては割と若い頃から、ね、使用してたというような証言もあったりするんですが、うん、ただまあ、この作品を取り下げる、まあ、先ほど明美さんは、うん、ね、電気グループはっていう話をしたんですが、まあ、本体としては電気グループというグループのメンバー、まあ、そこから、ね、人気を得て、いろんな作品ですとか、まあ、今言ったラジオなんかも、これもう随分昔から、時間帯、ね、一番長くやってるのが滝さんでしたし、ということを考えて、それを管理販売している会社の考え方というのがどうなんだろうというのは実際のところあるかなと思いますし、ツイッターで面白い意見見たんですけども、販売差し止めにするんじゃなくって、例えば電気グループの作品を買ったら、ある一定の割合はそういった、麻薬撲滅のところに寄付しますみたいなことにした方がいいんじゃねみたいなこともあって、うん、まあ、それもそういう一つかなとも思ったりもするんですけどもね、うん、とにかく今回の事件、本当に今でもう、まあ、受け入れなきゃいけないんでしょうけれども、受け入れるしかないんですが、嘘であってほしいと思ってるぐらいではあるんですけどもね、うん、どうですか、ケミさん、やっぱりこれはそのさっき言ったドラマとか映画とかを取り下げるというか、それに関わって
いや、犯罪者っていうのがレッテルがついちゃったから、いろいろ言ってくる人はいると思うんだけど、今回は個人が一人でやってただけじゃない、うん、前のさ、なんか荒井なんとかさんみたいに婦女暴行して人を傷つけたような人が出る作品は、やっぱりいろいろもうやめなきゃしょうがないんじゃないかって思うわけよ。
うん、
あの相手がもうね、いろいろ嫌なことされてるわけだから、うん、それでの犯罪でしょ、うん、で、今回は、まあ、麻薬なんてやっちゃいけないんだけど、うん、勝手に一人やってるだけで誰も傷つけてないわけで、うんうん、その損害的なのは金額、
うん、
そいつの名声がなくなった。
まあ、イメージの問題だよね。
そうそうそう。うん、まあ、だから犯罪者っていうレッテルがついたっていう意味で、まあ、だからみんなが言うさ、地上波で誰でも見れる放送はとりあえずやめて、うん、映画とか DVD で金払ってわざわざ見に行くやつはいいんじゃないの、うん、っていうのは、まあいいんじゃないって。うん、それは、だから、その人が自分だけでしかやってない犯罪者だからだよ。荒井なんとかさんみたいにさ、女の人を傷つけたとか、婦女暴行とかってあるのは、もうそれはもう私は絶対許すべきじゃないと思う。それは許せない。何があっても許せない。あの、交通事故やって単独で電柱壊したぐらいだったら別にいいんだけど、やっぱそういうことだと思うんやて。
わかる、わかるよ。
わかる、わかる。
言ってることはわかります。
で、そこに、なんじゃかんじゃいろいろ文句つけてくれるやつがいるんだけれども、まあまあ、地上波はとりあえずやめなさいと。でもわざわざ犯罪者、この時撮影した時にもコカインやってたかもしれないよ。でも見たいって言うんだったら、もうお金払って見に行けばっていう、うん、それぐらいなんですけど。
まあ、昨今のいわゆるリテラシーというものがね、こう、これだけうるさく叫ばれてる世の中っていうので、ただまあそれに乗って、まあより安全な方を企業が選ぶというのはわからん理論ではないんですけどもね。
まあだから今のクレーマーは立ちが悪いからね、うん、どうこすわけじゃない。
ただそこに、ある意味自分の中での、自分のその会社としての、うん、倫理みたいなのがあって、これは全、あの、我々の倫理の中では問題ないんですっていう風で販売を続けるっていうのも一つのこう形なのかなとも思ったりも。
まあだから企業の覚悟こうだよね、うん。まあだから CM とかそういうイメージ性の強いものはダメだけど、うん、まあ、役者としての部分は、まあどうなんだろうねっていう、やっぱ難しいよね。その人一人のせいで作品が全てダメになるっていう風になったら、うん、もう全てなんかさ、日本の映画産業、ドラマ産業の作品はもう全て灰に葬られそうな勢いじゃない？
まあ、あのね、それに近しい話で、まあ、ドラッグがダメなら、ローリングストーンだろうが、ビートルズだろうがダメじゃねえかみたいな話もあったんですけども。
まあ、そうや。
はい。
まあ、でもそれは外国のルールと日本のルール。で、まあ、外国人だったらいいんじゃねえぐらいに日本人は思うわけじゃない？ね、
あの、尾崎だろうが、牧原だろうが、
みんなダメだよ、
岡村ちゃんだろうがって話になってくるじゃないですか。
うん、坂井のり子だってダメだよ。
はい。うん。まあね、企業の理論はわからんじゃないんですけども、ただちょっと。
まあでもある程度の線引きはやっぱり必要だと思うよ。そうしないと、一応日本国では麻薬はダメっていうルールを自分の意思で破り続けたわけでしょ？それも継続して、いい大人が。わざわざそれに対して自分のお金を払ってそれをやってるわけだから、まあ、それに対しての叱るべき対策は取らなきゃいけないと思うけど、まあ、誰かを傷つけたわけじゃないので、まあ、過剰な防衛っていうのも、ま、どうかなと思うし、そこに銭感情が絡むことなので、他の役者さんの人生も絡むかもしれないので、まあ、その辺はもうちょっとなんとかしてあげてもいいんじゃないのって思うのもあるから、まあ、難しいよね。
あの、昨日のさんまさんのラジオで、まあ、この件に触れて、まあ、さんまさんもそんなやつと思ってなかったんだけどな、まあ、割とね、よくちょこちょこ絡んで、うん、知ってたんかなって話、そんな話をしてたんですが、昨年、さんまさん、Hulu かなで、自分の、こう、自助伝的ドラマを自分プロデュースで作ってたんですよ。で、もうほぼほぼ完成になって、さあ、じゃあこれを配信しようってところになって、出演者が、実験を起こしてお蔵入りになっちゃったんですね。で、お蔵入りにするのもあまりにもっていうことで、この辺かなりやっぱりその配信会社っていうか Hulu の凄さなんですけど、撮り直しをしたんですよ。
ほう。
で、全体の 85% って言ったかな？まあ、ほぼほぼ撮り直しですよね。でも、この撮り直しがものすごく当然大変で、当然また、主役がそんなことになっちゃったから、主役から立てないといけない。
うん、
で、立てるったんだけど、脇役をまた集めないといけない。
そうだね、
当然脇役だってスケジュール入ってる。
そりゃそうや。
うん。で、 もろもろ、まあ、脇役、演者さんのみならず、当然それには、ね、撮影スタッフ、さまざまなスタッフがまた集結しなきゃいけないということで、まあ、プロデュースで、まあ、お金出してたわけじゃないとしても、まあ、プロデューサーっていう立場で作品にね、一番深く関わってる、さんまさん大変な思いをしたと。ただまあ、良かったこととしては、その周りの役者さんが2回演出やれるわけですよ。
はい。
だから、1回目に、あの時あんな言い回しじゃなくて、もうちょっとこういう言い回しにした方がよかったなとか、こういうふうに、演出してすればよかったなっていうことが、やっぱりみんな、もやもやっとあったらしくって。
それは前向きすぎるでしょ、うん、結果論として。
うん。で、まあ、当然結果論なんだけども、だから、まあ、感染して、この前、もうそれは配信されてるんですけども、とてもいい作品になって、結果論としてね、いい作品になったって話はしてたんですけども、まあ、今回もね、直近では、イタテン。
イタテン録画しただけで見てないから、まあどうなのか知りませんけど。
基本的にはそのまま流すということです。まあ多分出演シーン多少はカットはあるんでしょうけれども、うん。
まあだって流れてる部分もあるんでしょ、当然。
で、私も見てないんであれですけど、今後割と深く、物語に食い込んでくる。
まあ、変えればいいじゃん、人。
いや、そこは無理らしくって。
なんで？
うん。じゃなくて、まあ。
役者さん変えるのがなんで無理なの？
もう、進んじゃってて、それこそ無理らしい、このスパンでは。
進んじゃってるところまでは、ここまでは事件前に撮影しましたってテロップ流して、そこから役者さん交代しましたでいいじゃん、別に。
だから、今言ったように、交代して撮り直すっていう時間がもう全くないんですよ。あんなのって、ケツカッチンできてるんで。
だから、これから撮影分を変えればいいじゃん。
もう、ほぼ、それは全部終わっちゃってるらしそうなんで。
なんで？
まあ、よくわかんないですけども、まあ、どっちにしてもそのまま行くらしいですわ。
まあ、どうでもいいですけど。はい、でも、もう撮影できないじゃん。
うん。
もう出演シーンの部分が大半終わってるってこと？
可能なのか。
うん。はい。まあ、どうでもいいですけど、なんで、みんなそんなさ、やっちゃダメなことやると楽しいんかね？いいよ、わからんけど。うん、
まあね、今回コカインという麻薬っていうのもね、ちょっと久しぶりに聞く名前ではあるんですよね。まあ今まで覚醒剤とかね、マリファナ、大麻的なものの話はあるんですけども、まあ聞きたくないんですけども、ちょこちょこ入ってくるんで、コカインに対する知識も覚えちゃったんですけど、
もう
セレブの薬物って言われるとらしくて、
高いの？
それなりにいいお値段するらしいですし、すごく短時間で いっぺんに来るらしいんですよ、トリップ感が。で、ただそれがあまり長い持続性がないらしくって、そういうこともあって、あとはそのストレスとかやっぱ疲労感とかっていうのがもうあっという間にこうクリアになるとか、まあ嫌な話ですけどもね、うん、まあただまあもう一つ、その滝さんをずっと見てた聞いてた私の方から言わせてもらうと、まあ、当然昔のように同じように戻ってきてほしいという気持ちはあるんですが、ただまあそのピエール滝というキャラクターを考えると、やっぱりこうボケてる人、さっきの広瀬アナウンサーにしても赤江さんにしても、そういったこう天然的なキャラクターに対してこう突っ込んでいく、それも鋭くきつくね、的確にっていう、そういうキャラクターなので、そういう人がこういった事件っていうのは、そこのポジションって難しいよなと、こう冷静になって考えると思ったりもするんですけどもね、うん、はい、そんなことでちょっと皆様からいろいろとチャットの方ご意見いただきました。りょうさん、やっと聞けた、数週間土曜日かと思ってたので、一時的な独身になるとリトラジ聞きたくなるんですよね、というふうにいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
オバリ君に聞いてもらってます。ミュージシャンで俳優のピエール滝容疑者というナレーションに毎度もやっとしております。ね。なんか、繋がんないですよね。はい。ブースカさん、こんばんは。
こんばんは。
オバリ君。昔見た電気グルーヴのライブ映像で富士山の着ぐるみを着たり、モンキーレンチ一本振り回しながら踊ったりする印象が強すぎて、うん、石野卓球さんっていう方とピエール滝さんの二人組の電気グルーヴっていうのユニットなんですけど、まあ、音楽的なこと、まあ、ほぼっていうか全て石野卓球さんがやってるんですが、石野卓球さん曰くピエール滝さんっていうのはピエール滝っていう、まあ、ポジションなんだっていうことを昔コメントで言ってたことを思い出して、まあ、この二人というのは、まあ、本当に、な なんだろう、友達とか親友とかそんな言葉で片付けられない絆で結ばれてる二人ではあるんですけどもね。うん。はい。シサードさん、こんばんは。
こんばんは。
ジャクソムさん。まあ、アメリカでもレディー・ガガが、R ・ケリーとのコラボで、コラボを各配信サイトから取り下げているけど、クレーマー対策ではなくて、自身の経験に基づき、被害女性への共感からという声明を出しました。R ・ケリーは、未成年女性へ、非常によろしくない行為をしたという、疑惑をかけられています。
やっぱそういうのはダメだと思う、うん、それはあかん、人を誰かを傷つけてるのは、
うん、明確なね、さっき言った被害者が出ている行為というのはやっぱり社会的にもこう非難を受けて、うん、まあ、なおかつ、まあ、それに基づいてその作品に及ぶというのは、まあ、分からんではないかなというのは当然あるんですけど、ね、
はい、
随分と長いことこの件について話をしてしまいました。ちょっと熱くなったというかね、今週1週間はもう頭の中ぐるぐるぐるぐるそんな話が回ってまして、
だってヒデさん今日は気分が一日に乗らなかったのっていうか、何があったの、事故でもしたのって言ったら、ピエール滝のことを思ったら一日気が乗らなかったって、なんて乙女チックなんだと思って、
いや乙女チックというかもう
あ、そうなんと思って、
まず当日一日は本当にね、もう仕事になんないと言っても過言じゃないぐらい、まあ何も手につかないというか、俺がだからそんなことになってる自分にもちょっとびっくりしてるぐらいの感じで、
びっくりやわ、へーとか思って、
でまあその日の玉結びだなんだって聞いてて、当然涙しつつ、
へー泣いちゃったんだ
いやもう 3,4 回流されますよ、いろんなもんで。
あ、そう、うん、
今言ったら玉結びとか、まあ、それに関連の話ですけど、それ以外のラジオなんかでも当然触れるね、ラジオってそういう文化じゃないですか。で、テレビの触れ方と違うじゃないですか。パーソナリティが、ね、自分の気持ちをそのままお話しするし、その滝さんとの自分との関係性も含めてお話をするんで、ナインティナインの岡村くんの、オールナイトなんかでも、まあ、深くは知らないんですけども、まあ、何度か飲んだりして、うん、ちょっと信じられません。まあ、みんな本当信じられませんってところから始まるんですけどね。うん、そういうのを聞くたびに、うん、なんかいろいろと考えさせられるというか、まあさっきも言ったように、みんながみんな本当に当事者という意識でお話をしているというか、この事件を受け止めてるっていうのが、まあラジオの良さなんだろうなと思ったりもして、今週は一週間過ごしておりました。はい、そんなことで、ですかね。
いいですよ。
乙女チックでした。
相当乙女チックでした。やっぱ私の方が性格男っぽいよなと思ってその様子を見てました。女子やった、女子の姿そのままびっくりですよ。
ニュース消せって書いてましたね。
うん、いや気分悪いやろうからと思って消したけどね。うん、
さて、それでは今日は明美さんね、後ほどお話ししますけども、またちょっとスポーツ観戦って言ったんですよね。
そうそうそう、行ってきましたよ。
はい、はい、そんな話もしたいと思いますので、はい、まずは皆様のメールをご紹介していきたいと思います、はい、トップバッターホイホイさんのメールご紹介です。名古屋界隈の人の常識という風ですね、前回の投稿のシェルメットのネタの反応に満足したホイホイです。皆さんこんばんは。
こんばんは。
盛り上がりましたね。盛り上がりましたね、はい、それに反して自北極に関してはヒデさん含め反応がなかったことにはがっかりです。まあそもそもこの自北極が何なのか説明されてませんでした。明美さんは最初からちんぷんかんぷんです。多分リスナーさんも何のことやらと思われた方多かったんでは、てんてんてん、はい、ちょっとハイブローすぎたというかね、
うん、ちょっと無理やね、私にはね、はい、まあシェルベットぐらいでちょうどいいかな私にはね、はい、
そんな中誰もが共感できるネタがありました。アメリカで大学ランキングの上位を占めている大学の不正入学が発覚しました。スタンフォード大学、エール大学、UCLA などなど、寄付金ややってもいないスポーツ枠の利用など、ロサンゼルスのセレブが子供を不正入学させたとする件数が50件も判明したのですと。うん。話が変わります。名古屋城の木造での再建やエレベーターの設置などその後の情報が確認できないですが、昔読んだ名古屋謎解き散歩という 本ですね、これを再読して、金のシャチホコに関する、面白い情報があったので記述しておきます。まずこの金のシャチホコ、オスとメスがあったということですね。城の、南側が見て、南側から見て左側がメスで、高さも10センチほど高いそうです。あ、ごめんなさい、オスですね。左側がオスで高さも10センチほど高いそうです。こんな情報、名古屋界隈の人にとっては常識だったかも。ではではといただきました。ホイホイさん、毎週メールありがとうございます。
ありがとうございます。
まず、アメリカの、有名大学での、不正入学。
ほう。
寄付金等々での、あとはセレブからの、使ってない枠を入れての入学。
まあ、世の中何でも金で物事は解決して動きますからね。うん、別にそんな別段取り立てて騒ぐほどのことでもないと思うし、まあ、そんなもんなんじゃないですか、世の中。
まあ、ただ、ね、ここに出てるのは、私も詳しくは知りませんけれども、世界でもこう有数と言われる、大学の名前ではあります
ね。世界で有数でも、そのお金くれる人優先的に入れるのって普通じゃない？
いや、まあまあ。
それ国立大学とかの、私立なの？
どう、多分国立
だと。よくわからない。
よくわからないですけど。はい。まあ、
そんなもんだって世の中、うん。学歴だってお金で買えるんだって。
なんかまたこれもドラマとか映画になりそうな話ではありますよね。
普通すぎて別にそんなことないんじゃない？
うん。ね、うん、チャイニーズ系が入ってたりとかするんでしょうかね。
あ、でもなんかさ、日本の大学で、なんだ、中国人留学生が800人消えたとかみたいなやつ見たんですけど、なんとか大学。もうそんな大学潰してまえと。日本人は子供がいなくて、枠が埋まらないのを中国人ガンガン入れてるけど、そこにも税金積み込まれていて、うん、そんなさ、他国の子供に教育するために私たちの、尊き税金をさ、つぎ込まずにさ、もうさ、いらない大学潰せばいいじゃんと思って。本当に日本って愚かだなと思う。ねえ。なんで日本人の子供にさ、もっとそのさ、中国人につぎ込む税金分を日本人の子供たちにガンガンつぎ込んでもっと良い教育環境にしようと思わずに、うん、ただ単に大学延命させるがためにそんなとこ税金つぎ込むってさ、うん、どうよって。狂っとるって。で、そっちの方がひどくないですか、うん、で、そのさ、消えた800人ってさ、不法滞在とかしているわけでしょ、
うん、
で、治安悪くなるじゃん。
うん、
ねえ、裏界隈で稼げる業務、仕事とかいっぱいあるわけじゃない、
うん、
おかしいよね、そんなの放置しとく日本っていうのもね。もうなんかさ、お花畑すぎ、平和ボケしすぎとるって。
はい。それと、打って変わって、名古屋城の話、金のシャチホコ、オスとメスが、というね、一応、分け方があったと。
あ、そうなんですか。
ね。まあ多分、知らない方多い
と思います。知らないですよね。みんな、あ、そうぐらいで。
私実は知っておりました。
あ、そうなの？
何かでこれもね、それこそちょっとした雑学的な、まあテレビが何かで見たんですけども、若干大きいという風な、まあそんな風で。数年前これ下ろされてね、こう屋根の工事かなんか、名古屋城工事かなんかしてるときに、かなり間近で見る、そういうチャンスもあったみたいですけども、オスとメスがあるみたいですね。まあそもそもあそこになぜシャチホコがいるかっていうのは、
そうだね。
何でしょうか。
なんでいるの？
まあああいった大きなお城とかお寺などでは、こういった水にまつわるね、置物とか、魔除け的なものがよく飾られていることがありまして、まあ当然水にまつわるということですから、火事をね防ぐというそういった意味合いで、まあ。名古屋城が、まあそういった火災が起きた時には、シャチから水が吹き出て、それが消えるんだ、みたいなね。まあそんなことも、まことしやかに当時は言われてたのかもしれませんけれどもね。はい。神社なんか見ますと、こう、まん丸い丸いね、水玉って言ったりするんですけど、
はい、
そんなものが乗ってたりとか、割と、あと亀が乗ってたりとかね、結構水にまつわるものが、神社じゃないな、お寺の屋根ですとか、そういったところにはあったりするんでね、見ると面白いかもしれませんかね。はい。そんなことで、今回は、名古屋城のシャチホコネタということでしたね。ホルフさんメール、ありがとうございました。
ありがとうございます。
チャット少し伸びました。ご紹介しましょう。 小針くん、正直なところ、俳優とかタレントとしてのピエール滝というのは終了したと思いますが、電気グルーヴの、ピエール滝は復活すると思っています。なのであまりショックがない、復活というかそもそも終わっていないっていうか、うん、まあ小針くんが言うところが一番正しいかもしれませんね、俳優業とかタレント業というのはもうちょっと正直、まあ私みたいなファンであっても厳しいのかなっていう、あの彼のキャラクターからしてね、そこは難しいかなと思いますけども、ただまあこの電気グルーヴというグルーヴに関してはあのまだまだ復活というかまあ終わってないですけども、あのまたいつかそういったことでみんなのね前に出てくる日はあるかなと思いますけどもね。ジャクソムさん、あとスモレットという人気俳優、4大ネットワークの評価で9位だったこの、俳優さんが、トランプ支持者に暴行を受けたという事件とか思われた案件、自作自演だったというのがバレて人気ドラマの役を降ろされたりしたけど、過去に出演してしまったものは今のところ公開されています。
おお、なるほど、うん、
まあだから過去作は過去作でしょっていうかね。
まあね。
うん。まあ、滝さん、一瞬ですけど、シンゴジラとかも出てますからね。
おう、まあね。うん。あとまあ、だからさ、その、クレーマーに立ち向かう勇気だけなんじゃないの、最後は。うん、企業側が。
うん。あ、そうそう。さっきさ、ドラマ、違う、あの、ゲームに出てるって言ったでしょ？
はい。
あの、最近、こう、モーション、キャプチャーみたいなのがすごくって、キムタクなんですよ、あのゲームの主役が、
はいはいはい。
で、いろんな俳優さんが、当然表情から、仕草から、声から全部当ててて、あの、まあ、謎解きというかそういうのをしていくんですけど、まあ、それにタキさん出てるんですけど、あの、いや、今時だなと思ったのは、そのゲーム、タキさんの声で喋ってるじゃないですか。そこを、新しい次のアップデートでその声を差し替えますっていうことをするらしくって、これってすごくないですか。
まあデジタルデータだから簡単なんでしょ
う。だからアップデートってそういうことは、あ、そういうことができるんだと思ってね。
まあまあそりゃそうだろう、できるだろうね。
ね、
う
ん、なかなか、あ、まあでもそうやれば消さなきゃいけないのかなという。
まあこれからまだ使われるものだったら買いといた方が確かなんじゃない、うんうん、
はい。あとは金のシャチ、金シャチの鱗というお菓子がガンプラの箱を並べてそっくりっていうツイートが面白かったですというふうで、ジャクソムさんからいただきましたけども、ああ、なるほど。あの、名古屋、金の鱗っていう、金シャチの、これはチーズワッフルクッキーがあるんですけども、
はい。
ガンプラの箱とほぼサイズも色感も一緒っていうか似てますね。こっちはプラモデルな、こっちはお菓子な。
はあ、
はい。
で、
はい、なかなか響く人にしか響かない。
なんかよくわからんですけど。
あけみさんに響かせようっていうのが間違いかもしれませんけど。
ごめん、ちょっと高等すぎて理解できないんですけど。
そうだね。はい、はい、では次行きましょうか。あ、消しちゃった。あと、今週なんかあったっけ？なんかありましたっけ、あけみさん。
いや、いろいろありましたよ。はい。
軽いところの話題からいくと。
軽いとこですか？
特にないですね。
食洗機欲しいなって毎日最近思ってるんですけど、世の中の食洗機使いの奥様たちどうですかね？手抜けますかね、やっぱりね。やっぱ、ちょって流し洗いして、スイッチポンしとくと乾燥までできるってすごいいいなと思って。
あれらしいよ。
欲しくて。
夫婦二人分ぐらいなら、食洗機使うの方が非効率的らしいよ。それよりも使う枚数を減らす方がいいらしいよ。
いや、引っ放しの人がよく言うわと思って今ちょっと心底プンプン来たんですけどね。はい、メール行きましょう。
そう、はい。佐藤さんのメールでございます。ヒデさん、アケミさん、リトラジオファミリーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
我らがファジアの今日もシースター行ってきました。今日はとても寒かったです。 J2 第4節対するは強敵福岡さんでした。そしてニコニコ2対1です。やっとの思いで勝てました。我らがファジアの全員がめちゃめちゃ走りました。そして我らが上田浩太選手もフリーキックを見事決めてくれました。これでこそ上田浩太です。あと1点はやっぱりうまい、ポジショニング最高の仲間選手です。 我らがレオミネイロは途中出場でしたが、残念ながらまだゴールは出ていません。もうちょっとの我慢です。ファジの、戦績は今日でやっと5分です。2勝2敗です。しかし今年の福岡さん、まだ勝ちがないんですね。どうしちゃったんでしょう。ファジアーノの次節は今週土曜日、アウェーで開幕4連勝中の柏さんです。超強敵です。我らがファジアーノ、今日の石はとても大きいです。頑張れファジアーノ、俺たちがついている。そして話変わって、MacBook Pro Retina 13インチ、2013年モデルの OS を長らくヨセミテを使っていましたが、このヨセミテくん、調子が悪く、イライラが募り、半分やけくそで、この度なんと、バージョンを飛び越えてのジャンプアップデートをしてやりました。なんと今回思い切って、モハーベ、にしました。それが点々で。何事もなく、難なくインストールできちゃいました。こんなもんなんでしょうか。iCloud のログインで、多少ごたごたしていましたが、Apple サポートへ電話かけまくりで、すんなり解決して、今のところ超快適に動いています。モハーベになって、個々の作業は明らかにスピードアップしていますね。ただ、電源ボタンを押してから起動時間が少し長くなったかなって感じました。この MacBook Pro、CPU は 2.4 の、Core i5、メモリは 8GB、そして2ごろの、フラッシュドライブ。今、モハーベにしようか検討中の方、参考になれば幸いです。それでは今日はこの辺でまた来週といただいております。サトシさん、毎週メールありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こちらはまずはサッカー、ね、ファジアンの話題。ということで今日は福岡をホームで迎えて。
はいはい。
寒い中の試合だったようです。
今日は寒いでしょう。
ね、2対1ということで、こちらは勝ち。そして2勝2敗というね、五分に戻したというところですけども。まだ私もちょっと試合きちんと見てないので、なんともコメントしようがないんですが、逆に福岡がね、
福岡って監督はどなたになったのかね。
あー、ちゃんとチェックしてないな。
あー、監督変わったんだよね、
うん、今年から
ね。
ね、まだ
勝ちがない。でもさ、順位表を見るとさ、なんかちょっと千葉のエスナイデル監督が解任されちゃったんだけど、うん、まだ千葉も未勝利なんだね。
うん、未勝利がまだ2つか4つくらいある
よね。千葉と福岡だけ
未勝利。
あ、違う、勝ち点1しかついてないってことは、う
ん、勝利してる。
違う、1勝はみんなしてる。だから千葉と福岡だけは未勝利。
うん、
他は、まあ一勝とかしてるけど、町田とかはもう出足悪かったよね。
うん、
東京ヴェルディとか横浜 FC とか去年の上位だったところが軒並み出始めちょっとスタートダッシュ失敗したよね。
うん、
なるほど。
まあまだ4試合と考えるか、もう4試合と考えるかというのもちょっとね、大きいというか考えどころではあるんですけども。まあまだ4試合というふうに考えれば、まだここからね、一つ二つというのは十分挽回のチャンスありますし、思い起こせば去年割と似たような感じだったような気もしますけどもね。まあ我々 FC リーフに関してはね。
ああ、5月ぐらいまで良かったよね。
はい。
はい。
割とその後の失速というのがね、あってあんなことにもなりましたけども、今節のダイジェストというか、すごいのは、ツエゲンが偉いことになってまして、また勝ちがなかったんですけども、
はい、
今節、ホームの金沢に町田を迎えてのね、3連敗してたのかな、
はい、
そんな状況で、3連敗が 1分け2敗0勝という状態で勝ちがなかったんですけども、ホーム金沢に迎えての町田との試合は、点数が6対1というね。
ついでに町田レッドカードついてるから、はい、また荒っぽい試合やって誰か一発退場になったかな、う
ん、最後の方でレッドで PK みたいな、もう踏んだり蹴ったりみたいな、
まあ町田らしいよね。まあ荒っぽいもんあそこ、はい、そういうサッカーや、
そんなサッカーだったようです。そして、まあこの4節はあるんですけども、逆に素晴らしいのは、まあ次節戦います柏レイソルもそうなんですが、もう1チーム J3 から上がってきた FC 琉球も、4勝0敗というね、大変素晴らしい成績で、現在暫定では当然ありますけども、
まあでもさ、レノンハ山口が J3 から J2 に上がってきた時の初っ端好調だったのと同じじゃない、
まあ、まあ、
っていうことにしとこうそういうことにしとこう。後半は対策されて苦労するっていうことにしとこう。現実逃避、
琉球も監督が変わってね、 今新しい監督ですけど、ただ琉球のスタイルというのがそのまま出てまして、あの得点力11点2桁というのはもう琉球だけですし、なおかつ失点も5してるんですよね。だからあそこのチームは J3 の頃から取られても取ればいいじゃんっていう、そういうサッカーなので、
なんか岐阜みたいな雰囲気やね。
いやいやいや、
ねえ、
うん、ですから、まあ、失点も多いんですけども、まあ、それだけ得点力の、あの、ね、得点を引き抜いたんですけどもね、岐阜に。
あ、得点を、日本人得点ランキングタイの子ね。はい、その子だって岐阜でまだあんまり出番回ってこへんもんね。まだね、はい、やっぱさ、岐阜はさ、特殊なことやりすぎて監督頑固だからなかなか出へんよ、新しい人は。
いやいや、ちょっとチラッと出たり。
チラッと出た決定的なチャンス決めれんかったで、もう出れんのじゃない。
今日ラジオでそんなこと喋ってました。
あ、本当。
はい。そして、まあ今言った FC 岐阜は今日、こちらもホームで、相手は、鹿児島、ね、こちらも今季節から、J3 から上がってきたチームを迎えての、姉妹県ダービーというね、
はい。
はい、そんな試合でした。岐阜県と鹿児島県、実は、姉妹都市、姉妹県というふうになっておりまして、まあ、治水工事をね、行っていただいたということもありまして。
そうですよ。でも、薩摩藩が大量の資金を投資してくれて、さらに薩摩藩士が多数の人が亡くなられた、なんとか治水事件だったっけ、法暦の治水事件とかあって。
はい、事件とかないですよ。法暦の治水ね。
治水、ね。じゃあその時に薩摩藩士が50人ぐらい切腹とかして死んでるわけでしょ、はいはい、っていうぐらいに、もうお金と人と、ここのお金の出所は去年の瀬古丼から言うと、奄美大島の砂糖が軍資金かもしれないっていうぐらいの、で、莫大な工事のおかげで去年の夏の大豪雨でもあんなにピンポイントでも岐阜県雨大雨降ったのに、もう寸前のところで長良川の決壊を逃れたという、まあ、関は一部少々決壊してましたけれども、もう感謝してもしきれないぐらいの大工事をやってくれたのよね、はい、薩摩藩本当にありがたい。でそれのおかげ縁があって、でその時はあれなんだって、今日さ、その FC 岐阜と鹿児島の、その慣れ初めの解説してるサイトがあったから見たんだけど、江戸幕府が怖かったから、薩摩藩にはそんなに人が死んだっていうことも伝えられなかったんだって。でも、江戸幕府が亡くなって、その後にこういう話が岐阜の方でちゃんと伝えられてて、それが後々出てきたっていうことで、それもお亡くなりになった身内とかは知ってるかもしれないけど、薩摩の全体の人たちは金は出したけど人が50人も死んでるっていうのは知らなかったみたい。ということらしい。それぐらい大恩義があります。
はい。
はい。だからまた鹿児島行きたいよね。
そうだね。
うん。
岐阜の人間はですから、鹿児島には皆さんね、少なからず恩義を感じて。
感じてます。
はい。鹿児島に足を向けて寝れない状態
なんです。なんか、岐阜市内あたりの小学生はみんな子供の時に海図とか行って、治水の社会見学とかあるんでしょ？
そう、勉強するときに、うん、まあ、当然それに関連して、
うん、
基礎三線公園の工事というのをね、勉強しますので。
そうね。やっぱ私はさ、ちょっと長良川から遠いから、木曽川、もうちょっと遠かったじゃない、うん、で、だからね、和獣とかも遠いから、あんまり教育された記憶はないんだけど、やっぱこの辺の人はみんな教育されてるみたいで、もう大恩義がある薩摩藩。
ただ、これもちらっとツイッター情報ですけども、鹿児島の人はあまり知らないというね。
だから、そういうことは、江戸幕府が、うん、江戸幕府が怖いがために言えなかったから、鹿児島の人はあんまり知らない。い
や、だから勉強もし、
さしてないわけじゃん。うん、そら人がそんなに死んどるなんていうこともね、幕府、薩摩藩の収益をそこまで岐阜、なんでそんなに、つぎ込まなきゃいけないんだって話をね。でも逆らうと藩がお取り潰しになるからね。っていう江戸幕府強権時代。でもそのおかげで日本は国内同士の人殺しがなかったっていう平和な時代が260年続いたんだからね。はい、
まあそういうなことで、そんな曰くというか、このね、ゆかりのある鹿児島との初の、はい、まあ初、J2 では、初の対戦ということで、はいはい、結果としましてはスコアレスドロー0対0ということに終わったわけですけどね、まあこれもダイジェストでしか見てませんが、かなり鹿児島の方にビッグチャンスが相当生まれてた様子ですけども、
そうですね、
まあ、うん、うまく守った、うまくこう外してくれたというところもいくつか助かった部分もあってのスコアレスドローというような、そんな印象をまあパッと見た感じで受けたんですけどもね、うん、J2 の方はちょっと、まあ、春の珍事という言い方も変ですけども、かなりこう上と下がね、入れ替わっちゃってるような、そんなような順位
も見えるというか、まあ、たった4試合だからね、
うん、 はい、そんなことでこの3月4月試合毎週のようにね行われますから楽しみですね。
そうですね、
岡山もねちょっとこれで上向いてくると、
はい、よかったですね、
はいはい、いいと思いますか、はい、だからもう最近ね J2 ね、まあ、岐阜はそうでしょ、あと岡山でしょ、はい、で、千葉でしょ、
はい、
あとはあのラジオ聞いてるおかげで金沢、
はい、
この4チームぐらいが私の中で今気になるチームになってるんで、
まあ夜な夜なサッカー見てますからね、うんうん、
大変なんですよ。
昨日だって藤枝と熊本とか見てたじゃん。
そうそう、熊本もあラジオ聞いてるんで、
あ
ロアストチャンネル
っていう、それ J3 の話だね。
J3
でもさ、J3 に熊本さん行っちゃったんだけど、熊本さんアウェーユニがグレーなんです。うん、で、昨日藤枝がラベンダーみたいな薄い色で、見にくいのよね、テレビ画面でね。で、私たち2年ぐらい前に松本山がアウェーユニでグレー着てきやがって、で、私たちグリーンで全くどっちか区別つかないからって、あんなに大揉めに揉めたのに、J リーグがグレーのアウェーユニフォーム認めるってさ、どんだけ過去の教訓を学ばないのかと思ったら、びっくりしました。で、大体熊本もさ、そんな事件があったのになんでグレーなんかつけるんかねと思ってね、アウェーユニはもう白にしときなさい、本当に迷惑やてね。
なかなか1週間で、こうね見切れる分量じゃなくって、あの、うん、それこそ J1 の方にほぼほぼ手がつけれないという状況でもあったりするんです
けど、 J1 ね、 J1 は、はい、あの我が古橋京子くんが神戸で活躍した時だけしか見えへん、
うん、
はい。
ジャクソムさんも、グランパスは昨年の道を歩み始めたかもっていう風にありますね。
本当？
だから、ほら、昨年あれだけ強かったじゃないですか。
うん。まだ4試合ぐらい
で。ただ、今日落としちゃって
るんですね。今日は負けたけど、もうしょうがない。負ける時もあります。はい。っていうか、延々と喋りすぎたおかげで、こんなに曲がなくなるぐらいの時間なんですか？
どうでしょう。それと、先ほどの、マックの話。皆さん、チャットの方でいろいろとツイートしておられました。あ、先に、まずその前に、食洗機。
ほう。
食洗機いらないですかねと。多分、動作音がうるさいとか、ストレスの元ですよっていうふうに。
え、そうなの？うん、
結構、音が。
あ、でもね、知ってる？卓上型の食洗機って、日本で買えるメーカーってもう3社ぐらいしかないの。
あ、本当に？
あ、そんなに売れないんだと思って。うん、もうそうすると必然的にパナソニックぐらいしかもう選択肢がないの。うん、あとはあの、三洋のが変わったな、アクアやったっけ、うん、それとなんかあまり聞いたことないところ。もうないの、売ってないの。
ビルトインなんでしょ？
ビルトインだと住宅設備になるから、水漏れや何やこうやって大規模工事になるから、やっぱりおすすめは卓上型らしい。うん、あの、家電で壊れたらピッて直せるし、まあね、水漏れでもピッて対応できるから。うん、でもね、びっくりしたの。あんだけ食洗機って言った割にも3社しか作ってないって、
うん。あんまり見ないもんね、最近ね。一時期よく見たんですけどね。うん、こんなにコンパクトになりましたとかさ。
そうそうそうそう、
こんな水流ですとかっていう。
そうそうそう。
CM をやたらやってる時期はあったんですけど。
そう。結果、ね、あまり受け入れられなかったってことね、うん、卓上型とかはね。
はい。うん、そして、Mac の話。ゆうさん。うちの Mac Mini は、i7 だけど、2012年モデルなので、そろそろ買い替えかなと考え中。そして、OS が上げられなくなったら、本気で考えなきゃとぼんやり思っています。という、そんなご意見。そして、りょうさん。うちの MacBook Pro、もう2012年製ですが、今回のメジャーアップデートが、最終なので考えないと。という風でね。Mac の場合は、割とこう、切り捨てる、まあ、切り捨てって言い方も変ですけども、古いモデルは、新しい OS のね、こう、対象外になっていくんで、割とそこが皆さんきっかけで、新しいものに買い替えていくっていう、サイクルとしては大体6年、7年ぐらいかな。うちの MacBook ももう、アップデートできないのかな、これって。できるか、まあ、同じような多分2011年か12年モデルなので。
へぇー、できなくなるんだ。じゃ、そのまま使えばいいじゃん。
う
ん、
まあ、もちろんそうなんですけど、ただ新しいその、ああいう、OS の、便利性とか、そういうのが享受できないっていうことになるんですよ
ね。ああ、なるほど。じゃあ買い替えろってことね。
っていうこと、まあ、それが使いたければね。
うん。
はい。ということで、OS となんとかは新しい方がいいみたいな、そんな、ことわざもありますけれども。
嫁さん？女房？
はい。まあね、こういうふうにちょっと新しくアップデートすると、動作キビキビとしますんでね、
はい、
はい、またちょっとしばらく様子見ていただいたらいかがでしょうか。まあ、はい、そんな安い買い物じゃないんで、あ、なんかでも MacBook 安くなるとかそんな話をちらっと、エアかな、 そんなこと言ってましたね。はい。ということでございました。岡山、勝利、おめでとうございます。
おめでとうございます。
では、また来週もお待ちしてます。ありがとうございました。
ありがとうございます。
寒い一日ではあったんですけども、野外での感染、随分と辛い方多かったかもしれません。鹿児島にね、わざわざ岐阜まで来ていただいたサポーターの方々は、
はい。
朝方の雪見られたかなと思ったりもしたんです
けど、ね。まあ、びっくりするんじゃない？マジかみたいな。初めて見ることはないんだよ。
っていう人もいるんじゃないですか？鹿児島から出たことなく
て。そうなの？そうなの？そうなの？うん、まあ、あれぐらいのチラチラの雪で驚かれちゃ困るよねっていう。
うん、こう空から雪が降るっていうことをあまりこう、
あ
ね、見たこととか、妄想あるわけじゃないじゃないですか。
まあでも本当に、今日は14時からの試合開始で、その前にちょこっと雨が降り、また途中で雨がザーッと降りっていう、まあ最悪の天気やったね、サッカー観戦に、ね。
風もね、強かったりしたんでね。
ね
はい、
行ってないですけどね。行ってないけど、あの最悪の天気だったなと思って。
まあそんな野外での感染辛いということで、あけみさんは何の感染してたんですか？
いやいやいや、野外の感染が辛いじゃなくて、今日はあの FC 岐阜の試合があることさえもすっかり忘れてたんですけど、あれなんですよ。私の愛する岐阜スープスさんが、はい、昨日今日とまた岐阜のホーム試合があってですね、そこのスープスの試合を中継しているケーブルテレビの CCN さんが、岐阜ダイハツさんが招待券をプレゼントしてくれたので、欲しい人はツイッターで両方フォローしてリツイートしてくださいって言ったので、
はい、
まあとりあえずじゃあ、そうするかと思ってしたらですね、うんうん、あんまり応募者なかったようで、当たったんです。
いや、それは一概に合います、ね。
そうかな。
は
い、まあ一応厳正なる抽選の結果ってことでいただけたので、はい、で、日にちを見てから、うわっしまった FC 岐阜の試合と丸かぶりじゃんっていうことを気づいたんですけど、まあ、こんなクソ寒い中サッカーなんて行く気もないわと思って、おいおい寒いじゃんだってもう今日みたいな日。ね、スープスの試合一人で、ヒデさんは都合つかなかったんで、
お仕事してました。
そう、一人で行ってきました、はい。で、昨日と今日は岐阜ダイハツがスポンサーとして招待券を相当皆さんに配ったみたいで、昨日も1100人入ってました。で、今日も1000何人いらっしゃってました。でね、ちょっと行った時間遅かったんで、まあ、席あんまり空いてないだろうなと思ったらね、その岐阜ダイハツの招待券を持ってる人の、まあ、2階席は一番前のくっくりがぐるりともうね、ビニールテープ貼ってあって、一般客入れないようになってたの。
うん、
あ、ラッキーと思って、一番前見れると思って、
はい、
今日は初めてゴール裏に行きました。
うん、
これがね、ゴール裏って言わないんかな、
はい、まあ、わかりやすく言うとそういうこと
です、ね。まあ、ちょっとバスケの話をしてるのにサッカー用語で解説しますけれども、いわゆる2階席のゴール裏から見下ろすんですけど、サッカーのゴール裏行くと、反対側のゴール裏でプレイしてるのは、まあ、ほとんど肉眼では見えません。うん、ね、何が起こったか、もう私のこの視力では、まあ、何が起こったって点が入ったところで誰が決めたっていう、もう、ほとんど理解できないんですけど、さすがにバスケコートは小さい。相手のゴールのところ行ってもよく見える。
はい、
あれぐらいの大きさいいよね、うん。ということで、ゴール裏で見てたんですけど、やっぱりね、チアのお姉さんたちとかはメインの方向いて踊るし、イベントもやっぱりメインの中央を見て、やるから、ちょっとイベント関係はね、横から見てると寂しいんだけど、うん、まあ、ダンスとかはね、横からのフォーメーションとかも見てても面白いんだけど、サッカーじゃない、バスケの試合はね、ゴール裏観戦面白い。
はい。
なんかね、今日の相手はトヨタ合成さんだったんですけど、はい、このトヨタ合成さん実業団なんですけど、うま、ん、いんです、うん。順位もスープスより上なんです。うん、でさらに、この B3 っていうのは、なんかファーストシーズン、レギュラーシーズン、最後何ファイナルシーズン、
はい、
で、3つ分かれてて、実業団はこのレギュラーシーズンしか試合をしないので、トヨタ合成さんは今日がもうシーズン最終戦だったんです。はい、ということでね、トヨタ合成さんの選手の家族と思われる関係者の方々の大応援団が50人ぐらい来てて、みんな選手たちの座る席の後ろに陣取ってもう立って、もう統制の取れた応援で、もうガンガン応援してるから、もうなんかすごいね、迫力あって、やっぱ近場に同じ J3 やるといいなと思ってね、毎回あれぐらいアウェイのお客さんいらっしゃると盛り上がるぜとか思って見てて楽しかったんですけど、で、まあ、普通のね、試合開始までの流れはいつも通りで、ワクワクしながら待ってて、で、試合開始になったらね、トヨタ合成さん、見るからに強そうな外国人の選手が二人いてですね、
はい、
見るからに強そうな通り、うまい、
うん、
強い、
うん、
で、なんでか知らないけど、 いつもその二人フリーでいるの、
はい、
なんでいつもフリーなのって、なんでそんなフリーにいていつもそんなに点決めれるのっていうぐらいなんかね、うん、やられっぱなし、うん、ということで、なんかスペースの使い方がうまいのか動き方がうまいのか知らないんだけど、
はい、
まあね、バンバンバンバンフリーでね点決められちゃうの、うん、でかたやスープスは今日はねシュートの成功率がねよろしくなくって、チャンスも少ないのにシュートの成功率も低いから、うん、まあ、どんどんどんどん点差が広がってって、今日はね結構苦戦しました、
うん、
で、あのたまに点が入るとすごいわーって、あの喜んだりとかしてたんだけど、なんかね、あ、ここまで個人の能力の差が出ちゃうんかなっていうぐらい今日はね、うん、調子悪かったねスープス、うん、であとね、トヨタ合成の選手ね、ちょっと小柄な選手なんだけど、背番号33つけててね、めちゃめちゃドリブル速くてね、カカカカカカって選手の脇の下抜けててね、で、ドリブルで持ってってシュートとかっていうやつを何回もやられてね、そんなに同じことやられるんだったら止めれんのかとかって思って見てたんだけど、今日はね、なんて言うんだろうな、5回目くらいだよね、私試合見るのね。
そうだね。
でね、そのバスケっていうものを見慣れてたっていうのもあるんだけど、なんかね、歯が良かったの。
うん、
で、タイム取って流れ変えようと思うんだけど、なかなかね、スープスの流れに来なくってね、まあ難しい試合でしたよ。
うん、
っていう試合内容でした。
なるほど。
はい。
まあ J3、ね、あ、J3 じゃない。
B3 や、
B3。B3 というか、あの B リーグ。
はい。
我々は本当に今節から、もう、こう、冷やかしハンプで見始めて、はいはい、
うん、
まあ、明美さんは5試合目、私は4試合、ね、
はい、
通算見てるわけですけども、J リーグ以上にこう、実力差がはっきり出る、
はっきりする、
スポーツというかね、うん、強さとかね、その、まあ、シュート成功率とか、まあ、細かいこと言ったらリバウンド率とかいろいろあるでしょうけれども、
そうそうそうそう、
その辺のうまさが、やっぱり、きちんと反映されるというかね。
そうでね、うん、トヨタ合成のね、選手がいいプレーするために私ね、応援しながら、うまいね、うまいね、いや、うまいわって一人でブツブツ言うぐらい、うまいの、
うん、
あなたたち実業団でやっててもったいなくないって思うんだけど、まあ、収入の柱があって、トヨタ合成の社員っていうだけでも、もうすでに勝ち組じゃない、私たちから見たら。そういうバックボーンがしっかりしているから、バスケも集中できるのかなとか思ってたんだけど、いや、でもね、うまかったよ。いちいちうまい、はい、
うん。
で、バランスがいいんだろうね。その外国人選手二人がキーとなって、で、あれね、スリーポイントシュートがバンバン決まるの。バンバンいろんなとか。それをね、スープスの選手ね、止められないの。なんでいつもあの人たちフリーにさせるのってね、なんとか止めてよとかと思うんだけど、いや、本当に歯が良かった。
はい、
でも、まだまだ、まだまだ上手になってもらわんと楽しめれんし、勝てれんのやっていうのが分かったんだけど、でも今日はね、1000人超の観客がいて、結構その招待客で初めての人とかもいるんだけど、もうみんながノリノリで応援してるから、なんかやっぱ初めて来た人もみんな手拍子したりとか、うん、ちょっと声出したりとかして、すごいね、楽しんでたんだけど、うん、まああれで勝ったらもっと良かったんだけど、まあね、残念やったね。はい。でも面白かった。
はい。
はい、
昨日今日行われましたこの B3 での、ギフスープスとトヨタ合成の試合、両日とも1000人オーバー、昨日の土曜日は一番今シーズン最多のね、1100何十人という大変大勢の観客が、集まって、ただその中も大半が多分初めてに近い人とか、まあ初めての方も大勢いたと思われます。我々がにわかながらにこうしてバスケットにハマっていったというのも、本当にライブを見てからというところがありますのでね。はい、やはりこう、今日、昨日、初めて観戦して、あ、バスケットってこんな試合なんだ、こんな、ライブは、ね、臨場感あるんだというのを感じてもらえたのであれば、今後も、また観客動員ね、これが繋がっていくといいなと思いますし。
そうか、トヨタ合成 B3 のレギュラーシーズンでは2位なんだ、うん、勝利数28、かたやスープス12、うん、倍以上も違うんだもんね、やっぱね違ったわ、
うん、まあそういった大勢のね、B3 でこれだけの、観客動員があるのも、あは、J、まあ、ギフスープスだったりするんでね、
はい、
はい、動員も頑張ってます。スタッフも、運営も頑張っていると思います。もちろん選手、スタッフ、みんな頑張ってると思いますけども、それが一つも多い勝利にね、こう繋がっていくと、こう一番いい形かなと思いますから、今後のね、 勝ちにこだわる試合というかね。
そうだね。
点差見てるとね、点差だけ見てると、なんかもう一つあれば。
ことごとくね、フリースローとかね、スリーポイントシュートとかね、ことごとく外れたんやで。だからさ、せっかくファール取れてフリースローがあるのに、それ2本とも外すとか、いや、もったいないなと思ったんだけど、で私さ、ほら、FC リフの試合見に行って、最初とかは、なんか残念なプレーとかあると、すっごいため息とかついてたんだけど、それはなんか雰囲気が悪くなって、やっぱよろしくないっていうのに気づいてから、もう最近はしないようにしてるじゃない？そしたらさ、後ろに座ってたおばちゃんたちがあんまりさ、スポーツ観戦したことないらしく、失敗するために、ああとかってため息つくもんね、やめてくれとかって心の中で思いつつ、そんな声を飛ばすぐらい、メガホンガンガン叩いて応援してきたんだけど、やっぱりね、あれは最初にさ、教えてあげないからね。失敗したりとかしても、そういうマイナスな発言っていうのは雰囲気が悪くなるので、ポジティブに、次々とかっていう風に発言するようにしましょうね、ぐらいのことを、啓蒙活動として教えてあげるといいと思うんだけど。
まあ、クルム伊達選手がね、
うん。
そういったね、
そう
したようにね。
そう、はい。そうなんだって。でね、あんまり点差がついちゃって、もうずっと引き離されっぱなしだから、やっぱ後半とかも、やっぱみんな応援の熱がどんどん下がってきて、ボリュームが下がってくるんだけど、ほら、私たち FC 岐阜の負け試合で、ね、負け試合に歓声があるじゃない、はい、非常にあるじゃない、うん、こうなったらもう負けててもとりあえずいいシーン1個ぐらい作れようぐらいの気持ちで応援するのに慣れてるから、もうめちゃめちゃ頑張って応援してきたんだけど、であと面白かったのは、ゴール裏にいるとね、1階席に選手の家族だと思われる、まあ、嫁さんとか恋人とかいろいろが、いつもね、立ってすごい必死で応援してるの。で、その人たちが真下にいて、さらにはチアガールの女の子たちも、いちいちね、応援の切り替えの時にね、せーのとかって声かけるのよ、うん。で、それが聞こえてくるから、あ、やっぱゴール裏っていうのは応援するためにあるもんだと思ってね、2階席にいてもすっごい楽しくなっちゃって、いや、これいいわ、ゴール裏と思って。でも、バスケットゴールの下に、足元がスポンサー看板でちょっと隠されてるから、若干そのね、ゴール前の混戦とかが見れないシーンがあるから、まあそれは角度的にしょうがないんだけど、意外と面白いよ、ゴール裏。うん。
どうぞ皆様の地域でもね、はい、B リーグ、バスケット、試合やってますからね。はい。まあ、どのこと言いますけども。ぜひ機会があったら一度覗いてみてはいかがでしょうか。
ですね。あと B3 でさ、はい、もうちょっと近隣のチーム増えてくれるというね、うん、そしたらやっぱ応援、アウェイの応援とかもいけるもんね。
そうだね。
はい。
今まで J2、FC リフの観戦というのがマストであったんですけども、明美さんは同じ日に同じ時間に会って、スープ
してる。寒いやんだって、外なんて、こんな雪も降るって、まあね、風も強い。それさ、昔はさ、招待券
いただいたからね。
じゃ、それもあるんだけど、昔は3000人ぐらいしかいなかったから、私が行かないと観客動員が減るとかって、密かに思ってたのない、こんなマニアックなチームを応援するのは私ぐらいしかいないと思って、支えてる気持ちがあったんだけど、みんな5000とか6000人普通で来るから、別に私一人行かなくなって観客動員に影響ないしと思って、スープス行った方が観客動員に貢献するとかって、やっぱそういうなんかちょっと私の価値観がそういうところになんかねあるから、まあいいかっていうのと、寒いんやサッカーとにかく。
今日は4600ぐらいだったそうです、
ね、あ、今日だって天気悪かったのよ、朝雪がチラチラしたのと、その1時ちょい前にも雨がパラッと来たから、ちょっとみんな躊躇するよね。だからさ、屋根のあるサッカー専用スタジアム作らないと、天気の悪い日でも来てもらえないんだって。っていうことですよ。
はい。
はい。
まあ、これから暖かい時期に入ります。今年はそういえばラグビーがね、日本で、ワールドカップありますしね。
ラグビーも外やでな、
うん、スポーツ観戦、ね、いろいろと、楽しいものありますからね。ぜひ、まあ、サッカー、ラグビー、バスケに関わらず、スポーツ観戦見に行くの本当こう結構楽しいですからね。
楽しいです。
は
い、
ぜひ、何か機会があったらお出かけしてみてはいかがでしょうか。そんなことで今回は、明美さん、スープス。
スープス。
初の負け試合ということですね。
本当やって、すげえ悔しかったけど、まあ、あの内容じゃまあ、しょうがないよなって受け止めれる内容でしたので、うん、まあ、スープスの選手にはもっと奮起してもらえてね、いいプレーしてもらわないと。
はい。
はい、
というような、観戦記お話をさせてもらいました。チャットの方少し伸びました。さっきの Mac の話、 iTunes の資産を守るために次にも Mac にしますと。なかなかね、この iTunes 縛りというのがね、 Mac ユーザーにとっては こう悩ましいところで。
まあでもみんなそれが便利でそれを使いたいから、その買い続けるっていうのはそれはそれでいいんじゃないですか。
まあ、うん。だけども、まあそこにしか縛られちゃうっていうのがね、なかなかこう、自由とか聞かないっていうところもあったりして。
だからって言って Windows に行かないんでしょ。
はぁ、あ。そして、Mac は新 OS のアップデートへのサイクルが短いと言われてますが、iOS が長いだけのような気がします。毎年メジャーアップデートはやめてほしいと思っていますか。うん。まあ、二つね、MacOS と iOS と二つあって、なかなか、この MacOS の方はね、こうポンポンとアップデートしていくんですけども、iOS の方は、なかなか不具合とかがあってね、難しいものがあって。
ほう。
はい。あとは、ため息ばっかりって言ってたのは、伊達公子さんって書いてたらヒデさんに言われた。確かにため息よりも声援の方が雰囲気良くなるよね、という風で。
そうそうそう。
これは日本、つまりその伊達さんも言ってたんですけど、日本独特だらしいですね。
おお、
失敗に対してのあーっていうため息というのがね。だから、
テニスなんてさ、静かなとこでやるから響くよね、余計にね。
だから、あえて、まあ、伊達さんもあの時はそういった発言になったみたいですけどもね。うん。やっぱりプレイヤーね、失敗したくて失敗してるわけじゃないですよね。
そうだそうだ。
なおかつ、こう、自分が応援してるんであれば、気持ちよくプレイしてもらうためには、こう、上げていく、こう、声援を送り続けたいですしね。はい。はい、
そういえばさ、
はい、
家帰ってきて、たまたまテレビつけたら、スポーツニュースやってて、バスケの日本代表のことやってたんだけど、名古屋ダイヤモンドドルフィンズのね、張本天傑選手っていうのをね、特集してたの。うん、この方、両親中国の方で、うん、で、日本で育って、日本の代表になるために帰化して、日本国籍取られたらしいんだけど、はいはい、今までだったらさ、そんなんさ、スルーしてそのままグランパスの試合の結果だけ見て、ピッてニュース、テレビ変えるじゃない、うん、見ちゃうんだよね。人間って変わるよね、興味の対象が広がるとね。
そういえば、バスケットワールドカップの、こう、組が決まりましたけども。
あ、本当？
はい。なんと1位のアメリカが同じ組というね。
あ、そう、はい。いいじゃん、そんな強いことやれるなんて。面白いじゃん。まあ、
確かにね、うん。考えようによっては、うん、アメリカと対戦してくれても無理な話なのが、
はい、
まあ、公式戦でアメリカと対戦できる、そんなチャンスがもらえるというのはね。
そうや、すごいじゃん。
ね。
うん。
こうスペインとサッカーやるみたいなもんですからね。
そうそうそう。
はい。
でだからさ、いつかB1 の試合とかも生観戦してみたいね。うん、とりあえず B2 か。名古屋とか B2 あるのかな。名古屋って B1、B2 両方ある。
B1 が2つぐらいなかったし。
あ、そんなに。一回行きたいね。どんな演出するかとかね。うん。うん、
はい。いろいろとテレビなどの観戦もね、楽しみなもの増えてきましたけど。
そうそう。もう一個言うの忘れた。そのバスケのゴール裏観戦のめちゃめちゃ楽しいシーンは、うん、カウンターで一気にガーで自分の方に向かってきて、うん、そのまま速攻でシュート決まった時のあの気持ちよさ、うん、あれが良かったよ。
そうだね。
伊藤亮ちゃん多分やってた、
はい、
多分、
うん、ダゾーンなんかでの、こうプログラムでは、
はい、
セーリングっていうのがあってね、結構楽しくってヨットレース、
お
ー、アメリカズカップっていう昔有名なレースがあったんです。それがなくなって、今こう世界転戦していくセーリングレースがあって、これがなかなか面白くって。
え、そんなこと言うんだったら先週話そうと思ったけど時間なくてやめたから、うん、全日本綱引き選手権大会、これなんか数年前にも喋ったような記号があると思うんだけど、たまたま NHK の BS でやってたの、全日本綱引き選手権大会、うん、綱引きちゃんとした公式競技で、はい、大の大人が 5,6 人で綱引っ張ってやるの、うん、それが競技なんだよ、うん、めちゃめちゃ面白かったよ見てたら。知ってる綱引き競技
ありますね。
あのね、レスキューとかね、消防とかね、そういう人たちがチーム組んでやってるんだけど、はい、なかなかね、床と太ももから上のところ平行みたいな体勢にこうやってのけぞる体勢で一気に引くんだけど、どれぐらい面白かったよ、はい、で先週喋ろうと思ったら、あれ数年前にも喋ったかなってちょっと思ったんだけどね、はい、やっぱだからさ、自分が興味がないことは本当知らないことだらけだなと思って、ね、綱引きこんな面白いんやと思ってねテレビアングルが面白い、ね、テレビのカットが、うん、上は、俯瞰で真上から撮ったところで、うん、下の2画面には右左の選手が引いてる横映像とかのね、うん、そういう画面でね面白かった、うん、
まだまだ世の中いろんなね知らない、
知らないことばっかり、ね、本当に、
はい、また何か皆さんも、気づいたことあったら教えてください、はい、伊達さんの時はあーの後静かになってしまったのが問題なのではという記事もありました。あの時は 有明では試合ができず別のところだったんですが、有明だとこのあーの後の歓声と拍手で頑張れっていう応援があるから、あの場所が特殊だった可能性があるそうです。
あーなるほど、うん、
なるほどなるほど。
あんまりじゃあテニス見慣れてない人が多かったってこと？
まあでもね、やっぱりテニス見に行く、まあ安いチケットじゃないですかね。
まあそれはそうだ、
はい、
う
ん、まあまあどちらにしましても、自分のひいきチームこうダウンさせるんじゃなくて上げる、そういう声援を常に心がけたいなと、まあそういうことですな。はい、今回もリトラジ長々と、お話をしてまいりまして、時間随分と長時間になりましたけど、はい、はい、今週はこの辺でということでいいですか？
はい、いいです。
はい、来週はまずは暖かくなって、一雨降るのが週中、そんなような天気になるそうです、どうぞ皆様、お風邪などね、ちょっと召されないようにしてもらって、お気をつけてお過ごしください。今週はこの辺でお会いいたしましたのは私ヒデと
明美でした。
それではまた来週です。皆さんおやすみなさい。さよなら、
ごきげんよう。